紫式部作、与謝野晶子役、源氏物語、母君。中川の、さつきの水に人似たり、語ればむせびよれば罠なく、晶子。光る源氏、素晴らしい名で、青春を盛り上げてできたような人が思われる。自然、奔放な公職生活が想像される。しかし、実際は、それよりずっと地味な心持ちの青年であった。その上、恋愛という一つのことで、後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと、異性との交渉を随分内輪にしていたのであるが、ここに書く話のようなことが伝わっているのは、世間が、おしゃべりであるからなのだ。自重して真面目な風の源氏は恋愛風流などには遠かった。公職小説の中の片野の少々などには笑われていたであろうと思われる。十条時代には主に宮中の殿居所に暮らして、時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので、別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたが、この人は世間にざらにあるような公職男の生活は嫌いであった。稀には風変わりな恋をして、たやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点はあった。梅雨の頃、帝の御謹慎日が幾日かあって、謹慎は家へも帰らずに皆殿居する。こんな日が続いて、例の通りに源氏の御所住まいが長くなった。大臣家では、こうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたが、やはり衣服、その他贅沢を尽くした新調品を御所の切り壺へ運ぶのに産むことを知らなんだ。左大臣の子息たちは、宮中の御用をするよりも、源氏の殿居所への務めの方が大事な風だった。そのうちでも、宮様原の中将は、最も源氏と親しくなっていて、遊戯をするにも何をするにも、他の者の及ばない信仰ぶりを見せた。大事がる舅の右大臣家へ行くことは、この人も嫌いで、恋の遊びの方が好きだった。結婚した男は誰も妻の家で生活するが、この人はまだ親の家の方に立派に飾った今や書斎を持っていて、源氏が行く時には必ずついて行って、夜も昼も学問をするのも遊ぶのも一緒にしていた。謙遜もせず、敬意を表することも忘れるほど、ぴったりと仲良しになっていた。さみだれが、その日も朝から降っていた夕方、天井役人の詰所もあまり人影がなく、源氏の切壺も平勢より静かな気のするときに、火を近く灯していろいろな書物を見ていると、その本を取り出した置き棚にあったそれぞれ違った色の紙に書かれた手紙の殻の内容を、当の中将は見たがった。無難なのを少しは見せてもいい。見苦しいのがありますから。と源氏は言っていた。見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ。平凡な女の手紙なら私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです。特色のある手紙ですね。恨みを言っているとか、ある夕方に来て欲しそうに書いてくる手紙、そんなのを拝見できたら面白いだろうと思うのです。と恨まれて、初めから本当に秘密な大事の手紙などは、誰が盗んでいくか知れない棚などに置くわけもない。これはそれほどのものでないのであるから、源氏は見てもよいと許した。中将は、少しずつ読んでみて言う。いろんなのがありますね。自身の想像だけで、誰とか彼とか、 筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある。全然見当違いのことを、それであろうと深く追求したりするのもある。そんな時に、源氏はおかしく思いながら、あまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。あなたこそ、女の手紙はたくさん持っているでしょう。少し見せてほしいものだ。その後なら、棚のを全部見せてもいい。あなたのご覧になる価値のあるものはないでしょうよ。こんなことから、当の中将は女についての感想を言い出した。これならば完全だ。欠点がないという女は少ないものであると、私は今やっと気がつきました。ただ、上っ面な感情で達者な手紙を書いたり、こちらの言うことに理解を持っているような利口らしい人は随分あるでしょうが、しかもそこを長所として取ろうとすれば、きっと合格点に入るというものはなかなかありません。自分が少し知っていることで得意になって、他の人を軽蔑することのできる嫌味な女が多いんですよ。親がついていて、大事にして、真相に育っているうちは、その人の片端だけを知って、男は自分の想像で十分補って恋をすることになるというようなこともあるのですね。顔がきれいで、娘らしく応用で、そして他に用がないのですから、そんな娘には一つくらいの芸の上達が望めないこともありませんからね。それができると、中に立った人間がいいことだけを話して、欠点は隠して言わないものですから、そんな時にそれは嘘だなどと、こちらも空で断定することは不可能でしょう。事実だろうと思って結婚した後で、だんだん荒が出てこないわけはありません。中将がこう言って短足した時に、そんなありきたりの結婚失敗者ではない源氏も、何か心にうなずかれることがあるか微笑をしていた。あなたが今言った一つくらいの芸ができるというほどの取り柄ね。それもできない人があるだろうか。そんなところへは、はじめから誰も騙されていきませんよ。何も取り柄のないのと、すべて完全であるのとは、同じほどに少ないものでしょう。上流に生まれた人は大事にされて、欠点も目立たないで済みますから、その階級は別ですよ。中の階級の女によって、初めて我々は鮮やかな個性を見せてもらうことができるのだと思います。また、それから一段下の階級にはどんな女がいるのだか。まあ、私にはあまり興味が持てない。こう言って、通を振りまく中将に、源氏はもう少しその観察を語らせたく思った。その階級の別はどんな風につけるのですか？上、中、下を何で決めるのですか？良い家柄でも、その娘の父は不遇で、惨めな役人で貧しいのと、並々の身分から高官になり上がっていて、それが得意で贅沢な生活をして、初めからの貴族に負けない風でいる家の娘と、そんなのはどちらへ属させたらいいのだろう。こんな質問をしているところへ、様の神と東式部の城とが、源氏の謹慎日を共にしようとして出てきた。雅代という名が通っているような人であったから、中将は喜んで様の神を問題の中へ引き入れた。不謹慎な言葉もそれから多く出た。いくら出世しても元の家柄が家柄だから、世間の思惑だってやはり違う。また、元はいいうちでも、逆境に落ちて、何の昔の面影もないことになってみれば、貴族的な品のいいやり方で押し通せるものではなし、見苦しいことも人から見られるわけだから、それはどちらも中の品ですよ。頭領といって、 地方の政治にばかり関係している連中の中にも、またいろいろ階級がありましてね。いわゆる中の品として恥ずかしくないのがありますよ。また高官の部類へやっと入れたくらいの家よりも、賛議にならない C の役人で世間からも認められていて、元の家柄もよく、富んでのんきな生活のできているところなどは、かえってほがらかなものですよ。不足のない暮らしができるのですから、倹約もせず、そんな空気の家に育った娘に軽蔑のできないものがたくさんあるでしょう。宮仕えをして、思いがけない幸福のもとを作ったりする例も多いのですよ。様の神がこう言う。それでは、まあ何でも金持ちでなければならないんだね。と、源氏は笑っていた。あなたらしくないことをおっしゃるものじゃありませんよ。中将はたしなめるように言った。様の神はなお話し続けた。家柄も現在の境遇も一致している高貴な家のお嬢さんが凡庸であった場合、どうしてこんな人ができたのかと情けないことだろうと思います。そうじゃなくて、地位に相応な優れたお嬢さんであったら、それは大して驚きませんね。当然ですもの。私らにはよくわからない社会のことですから、情の品は省くことにしましょう。こんなこともあります。世間からはそんな家のあることなども無視されているような寂しい家に、思いがけない娘が育てられていたとしたら、発見者は非常に嬉しいでしょう。意外であったということは、十分に男の心を引く力になります。父親がもういい加減年寄りで、醜く太った男で、風采の良くない兄を見ても、娘は知れたものだと軽蔑している家庭に、思い上がった娘がいて、歌も上手であったりなどしたら、それは本格的なものではないにしても、随分興味が持てるでしょう。完全な女の線には入りにくいでしょうがね。と言いながら、同意を促すように式部の嬢の方を見ると、自身の妹たちが若い男の中で相当な評判になっていることを思って、それを暗に言っているのだととって、式部の嬢は何も言わなかった。そんなに男の心を引く女がいるであろうか。情の品に入るものらしい女の中にだって、そんな女はなかなか少ないものだと自分にはわかっているがと、源氏は思っているらしい。柔らかい白い着物を重ねた上に、袴はつけずに、脳死だけを応用にかけて、体を横にしている源氏は、平勢よりもまた美しくて、女性であったらどんなに綺麗な人だろうと思われた。この人の相手には、情の品の中から選んでも飽き足りないことであろうと見えた。ただ世間の人として見れば無難でも、実際自分の妻にしようとすると合格するものは見つからないものですよ。男だって管理になってお役所のお勤めというところまでは誰もできますが、実際適所へ適材が行くということは難しいものですからね。しかしどんなに聡明な人でも一人や二人で政治はできないのですから、上官は下僚に助けられ、下僚は上に従って多数の力で役所の仕事は済みますが、一家の主婦にする人を選ぶのにはぜひ備えさせねばならぬ資格がいろいろといくつも必要なのです。これがよくてもそれには適しない。少しは譲歩してもまだなかなか思うような人はない。世間の多数の男もいろいろな女の関係を作るのが趣味ではなくても、生涯の妻を探す心でできるなら一生懸命になって自分で妻の教育のやり直しをしたりなどする必要のない女はないかと誰も思うのでしょう。必ずしも理想に近い女ではなくても、結ばれた縁に惹かれて、 それと一生を共にする。そんなのは真面目な男に見え、また捨てられない女も世間体が良いことになります。しかし世間を見ると、そう都合よくは言っていませんよ。お二方のような貴公子にはまして対象になる女があるものですか。私などの気楽な階級の者の中にでも、これと打ち込んでいいのはありませんからね。見苦しくもない娘で、それ相応な自重心を持っていて、手紙を書くときには、足手のような簡単な文章を上手に書き、墨色のほのかな文字で相手を引きつけておいて、もっと確かな手紙を書かせたいと男を焦らせて、声が聞かれる程度に接近していって話そうとしても、息よりも低い声で少ししか物を言わないというようなのが、男の正しい判断を誤らせるのですよ。なよなよとしていて、優しみのある女だと思うと、あまりに従順すぎたりして、また、それが才気を見せれば、多情でないかと不安になります。そんなことは、選定の最初の関門ですよ。妻に必要な資格は、家庭を預かることですから、文学趣味とか、面白い才気などはなくてもいいようなものですが、真面目一方で、なりふりも構わないで、額髪をうるさがって、耳の後ろへ挟んでばかりいる。ただ、物質的な世話だけを一生懸命に焼いてくれる。そんなのではね。お勤めに出れば出る、帰れば帰るで、役所のこと、友人や先輩のことなどで話したいことがたくさんあるんですから。それは他人には言えません。理解のある妻に話さないではつまりません。この話を早く聞かせたい。妻の意見も聞いてみたい。こんなことを思っていると、外ででも一人笑みが出ますし、一人で涙ぐまれもします。また、自分のことでないことに興奮を起こしまして、自分の心にだけ置いておくことに、我慢のできぬようなとき、けれども自分の妻はこんなことのわかる女でないのだと思うと、横を向いて一人で思い出し笑いをしたり、かわいそうなものだなどと独り言を言うようになります。そんなときに、何なんですかとつっけんどんに言って自分の顔を見る細君などはたまらないではありませんか。ただ一概に子供らしくて、おとなしい妻を持った男は、誰でもよく仕込むことに苦心するものです。頼りなくは見えても、次第に養成されていく妻に多少の満足を感じるものです。一緒にいるときは、可憐さが不足を補って、それでも済むでしょうが、家を離れているときに用事を言ってやりましても、何ができましょう。遊戯も風流も主婦としてすることも、自発的には何もできない。教えられただけの芸を見せるに過ぎないような女に、妻としての信頼を持つことはできません。ですから、そんなのもまたダメです。平勢はしっくりといかぬ夫婦仲で、淡い憎しみも持たれる女で、何かの場合に良い妻であることが痛感されるのもあります。こんなふうな通な様の神にも、決定的なことは言えないと見えて、深いため息をした。ですから、もう階級も何も言いません。器量もどうでもいいとします。偏った性質でさえなければ、真面目で素直な人を妻にすべきだと思います。その上に少し見識でもあれば、満足して少しの欠点はあっても良いことにするのですね。安心のできる点が多ければ、趣味の教育などは後からできるものですよ。上品ぶって恨みを言わなければならぬ時も知らぬ顔で済ませて、表面は賢女らしくしていても、そんな人は苦しくなってしまうと、凄文句や身にしませる歌などを書いて、思い出してもらえる材料にそれを残して、遠い郊外とか、全く世間と離れた海岸とかへ行ってしまいます。子供の時に二 女房などが小説を読んでいるのを聞いて、そんな風の女主人公に同情したものでしてね。立派な態度だと涙までもこぼしたものです。今思うと、そんな女のやり方は軽佻でわざとらしい。自分を愛していた男を捨てておいて、その際にちょっとした恨めしいことがあっても、男の愛を信じないように家を出たりなどして、無用の心配をかけて、そうして男を試そうとしているうちに、取り返しのならぬ羽目に至ります。嫌なことです。立派な態度だなどと褒め立てられると、図に乗って、どうかすると尼なんかにもなります。その時は、汚い未練は持たずに、すっかり恋愛を清算した気でいますが、まあ悲しい。こんなにまで諦めておしまいになってなどと、知った人が訪問していい、心底から憎くはなっていない男が、それを聞いて泣いたという話などが聞こえてくると、召使いや古い女房などが、殿様はあんなにあなたを思っていらっしゃいますのに、若いお体を尼になどしておしまいになって惜しい。こんなことを言われるとき、短くして、後ろ突きにしてしまった額紙に手が行って、心細い気になると、自然に物思いをするようになります。忍んでも、もう涙を一度流せば、あとは始終泣くことになります。身弟子になった上で、こんなことでは、仏様も未練をお憎みになるでしょう。俗であった時よりも、そんな罪は深くて、かえって、地獄へも落ちるように思われます。また、夫婦の縁が切れずに、尼にはならずに夫に連れ戻されてきても、自分を捨てて家出をした妻であることを夫に忘れてもらうことは難しいでしょう。悪くても良くても、一緒にいて、どんな時も、こんな時も、許し合って暮らすのが本当の夫婦でしょう。一度そんなことがあった後では、真実の夫婦愛が返ってこないものです。また、男の愛が本当に冷めている場合に家出をしたりすることは愚かですよ。恋はなくなっていても、妻であるからと思って一緒にいてくれた男から、これを機会に離縁を断行されることにもなります。何でも穏やかに見て、男に他の恋人ができた時にも、全然知らぬ顔はせずに感情を傷つけない程度の恨みを見せれば、それでまた愛を取り返すことにもなるものです。浮気な習慣は妻次第で治っていくものです。あまりに男に自由を与えすぎる女も、男にとっては気楽で、その細君の心がけが可愛く思われそうでありますが、しかし、それもですね。本当は関心のできかねる妻の態度です。つながれない船は浮き歩くということになるじゃありませんか。ねえ。中将はうなずいた。現在の恋人で深い愛着を覚えていながら、その女の愛に信用が持てないということはよくない。自身の愛さえ深ければ、女のあやふやな心持ちも直してみせることができるはずだが、どうだろうかね。方法は他にありませんよ。長い心で見ていくだけですね。と、当の中将は言って、自分の妹と源氏の中はこれに当たっているはずだと思うのに、源氏が目を閉じたままで何も言わぬのを、物足らずも口惜しくも思った。様の神は、女の品定めの審判者であるというような得意な顔をしていた。中将は様の神にもっと語らせたい心があって、しきりに相槌を打っているのであった。まあ、他のことにして考えてごらんなさい。指物師がいろいろな制作をしましても、一時的な飾り物で、決まった形式を必要としないものは、洒落た形をこしらえたものなどに、これは面白いと思わせられて、いろいろなものが次から次へ新しいものがいいように思われますが、 本当にそれがなければならない道具というようなものを上手にこしらえ上げるのは名人でなければできないことです。また、江戸頃に幾人も画家がいますが、席上の絵の描き手に選ばれて大勢で出ますときは、どれが良いのか悪いのかちょっとわかりませんが、非写実的な蓬莱山とか荒海の大魚とか、殻にしかいない恐ろしい獣の形とかを描く人は、勝手放題に誇張したもので人を驚かせて、それは実際に遠くてもそれで通ります。普通の山の姿とか、水の流れとか、自分たちが日常を見ている美しい家や何かの図を、写生的に面白く混ぜて描き、我々の近くにあるあまり高くない山を描き、木をたくさん描き、静寂な趣を出したり、あるいは人の住む屋敷の中を忠実に描くような時に、上手と下手の差がよくわかるものです。字でもそうです。深みがなくて、あちこちの線を長く引いたりするのに技巧を用いたものは、ちょっと見が面白いようでも、それと比べて、真面目に丁寧に書いた字で見栄えのせぬものも、二度目によく比べてみれば、技巧だけで書いた字よりもよく見えるものです。ちょっとしたことでもそうなんです。まして、人間の問題ですから、技巧で面白く思わせるような人には、永久の愛が持てないと私は決めています。公職がましい、多情な男にお思いになるかもしれませんが、以前のことを少しお話しいたしましょう。と言って、様の神は膝をすすめた。源氏も目を覚まして聞いていた。中将は様の神の味方を尊重するという風を見せて、頬杖をついて、正面から相手を見ていた。坊様が過去未来の道理を説法する席のようで、おかしくないこともないのであるが、この機会に各自の恋の秘密を持ち出されることになった。ずっと前で、まだつまらぬ役をしていた時です。私に一人の愛人がございました。要望などは、とても悪い女でしたから、若い浮気な心には、この人とだけで一生を暮らそうとは思わなかったのです。妻とは思っていましたが、物足りなくて、外に情人も持っていました。それで、とても嫉妬をするものですから、嫌で、こんな風でなく、穏やかに見ていてくれればよいのにと思いながらも、あまりにやかましく言われますと、自分のようなものをどうしてそんなにまで思うのだろうと哀れむような気になる時もあって、自然身持ちが収まっていくようでした。この女というのは自身にできぬものでも、この人のためにはと努力してかかるのです。教養の足りなさも自身で努めて補って、恥のないようにと心がけるたちで、どんなにも行き届いた世話をしてくれまして、私の機嫌を損ねまいとする心から、勝ち気もあまり表面に出さなくなり、私だけには従順な女になって、醜い器量なんぞも私に嫌われまいとして、化粧に骨を折りますし、この顔で他人に会っては、夫の不名誉になると思っては、遠慮して来客にも近づきませんし、とにかく、剣才にできていましたから、同棲しているうちに利口さに心が惹かれても行きましたが、ただ一つの嫉妬癖、それだけは彼女自身すらどうすることもできない厄介なものでした。当時、私はこう思ったのです。とにかく惨めなほど私に参っている女なんだから、懲らすような仕打ちに出て、脅して、やきもち焼きを改造してやろう。もうその嫉妬ぶりに耐えられない。嫌でならないという態度に出たら、これほど自分を愛している女なら、うまく自分の計画は成功するだろうと、そんな気で、ある時にわざと冷酷に出まして、例の通り、女が怒り出している時、 こんな浅ましいことを言うあなたなら、どんな深い縁で結ばれた夫婦の中でも、私は別れる決心をする。この関係を破壊してよいのなら、今のような邪推でも何でももっとするがいい。将来まで夫婦でありたいなら、少々辛いことはあっても忍んで、気にかけないようにして、そして嫉妬のない女になったら、私はまたどんなにあなたを愛するか知れない。人並みに出世して、人角の管理になる自分には、あなたが立派な私の政府人でありうるわけだ、などと、うまいものだと自分で思いながら、利己的な主張をしたものですね。女は少し笑って、あなたの貧弱な時代を我慢して、そのうち出世もできるだろうと待っていることは、それは待ち遠しいことであっても、私は苦痛とも思いません。あなたの多情さを辛抱して、良い夫になってくださるのを待つことは耐えられないことだと思いますから、そんなことをお言いになることになったのは、別れる時になったわけです。そう口落ちそうに言って、こちらを憤慨させるのです。女も自制のできない性質で、私の手を引き寄せて、一本の指に噛みついてしまいました。私は、痛い痛いと大層に言って、こんな傷までもつけられた私は、社会へ出られない。あなたに侮辱された子役人は、そんなことでは、いよいよ人並みに上がってゆくことはできない。私は、坊主にでもなることにするだろう、などと脅して、じゃあこれがいよいよ別れだ、と言って、指を痛そうに曲げて、その家を出てきたのです。手を降りて、相見しことを数うれば、これ一つやは、君が浮き伏し、言い分はないでしょう、と言うと、さすがに泣き出して、浮き伏しを心一つに数えきて、子や君が手を分かるべき折。反抗的に言ったりもしましたが、本心では我々の関係が解消されるものでないことをよく承知しながら、幾日も幾日も手紙一つやらずに、私は勝手な生活をしていたのです。鴨の臨時祭りの朝楽が御所であって、更けて、それはみぞれが降る夜なのです。皆が退散するときに、自分の帰ってゆく家庭というものを考えると、その女のところよりないのです。御所の殿医室で寝るのも惨めだし、また恋を風流遊戯にしている壺根の女房を訪ねていくことも寒いことだろうと思われるものですから、どう思っているのだろうと、様子も身がてらに雪の中を、少し決まりが悪いのですが、こんな晩に行ってやる志で、女の恨みは消えてしまうわけだと思って入っていくと、暗い火を壁の方に向けて据え、暖かそうな柔らかい綿のたくさん入った着物を大きな炙りかごにかけて、私が寝室へ入る時にあげる貴重の切れもあげて、こんな夜にはきっと来るだろうと待っていた風が見えます。そう思っていたのだと私は得意になりましたが、妻自身はいません。何人かの女房だけが留守をしていまして、父親の家へちょうどこの晩移っていったというのです。縁な歌も読んでおかず、気の利いた言葉も残さずに、地味にすっと言ってしまったのですから、つまらない気がして、やかましく嫉妬をしたのも、私に嫌わせるためだったのかもしれないなどと、むしゃくしゃするものですから、ありうべくもないことまで忖度しましたものです。しかし考えてみると、用意してあった着物なども、平勢以上によくできていますし、そういう点では、実にありがたい親切が見えるのです。自分と別れた後のことまでも、世話していったのですからね。彼女がどうして別れうるものかと、私は慢心して、それからのち、手紙で交渉を始めましたが、私へ帰る気がないでもないようだし、全く知れないところへ隠れてしまおうともしませんし、 あくまで反抗的態度を取ろうともせず、前のような風では我慢ができない。すっかり生活の態度を変えて、一歩一歩の道を取ろうとお言いになるのなら、と言っているのです。そんなことを言っても、負けてくるだろうという自信を持って、しばらく凝らしてやる気で、一夫主義になるとも言わず、話を長引かせていますうちに、非常に精神的に苦しんで死んでしまいましたから、私は自分が責められてなりません。家の妻というものは、あれほどのものでなければならないと、今でもその女が思い出されます。風流ごとにも、真面目な問題にも、話し相手にすることができましたし、また、家庭の仕事はどんなことにも通じておりました。染め物の竜田姫にもなれたし、七夕の織姫にもなれたわけです。と語った様の神はいかにも亡き妻が恋しそうであった。技術上の織姫でなく、永久の夫婦の道を行っている七夕姫だったらよかったですね。竜田姫も我々には必要な神様だからね。男にまずい服装をさせておく細君はダメですよ。そんな人が早く死ぬんだから、いよいよ良妻は得がたいということになる。中将は指を噛んだ女を褒めちぎった。その自分にまたもう一人の情人がありましてね。身分もそれは少しいいし、妻女らしく歌を読んだり、達者に手紙を書いたりしますし、音楽の方も相当なものだったようです。感じの悪い器量でもありませんでしたから、やきもち焼きの方を世話女房にしておいて、そこへは折々通って行った頃には面白い相手でしたよ。あの女が亡くなりました後では、いくら今さら相席しても死んだものは仕方がなくて、たびたびもう一人の女のところへ行くようになりますと、なんだか体裁屋で風流女を標榜している点が気に入らなくて、一生の妻にしてもよいという気はなくなりました。あまり通わなくなった頃に、もう他に恋愛の相手ができたらしいのですね。11月頃の良い月の晩に、私が御所から帰ろうとすると、ある天井役人が来て、私の車へ一緒に乗りました。私はその晩は父の大納言の家へ行って泊まろうと思っていたのです。途中でその人が、今夜私を待っている女の家があって、そこへちょっと寄って行ってやらないでは気が済みませんから、というのです。私の女の家は道筋に当たっているのですが、壊れた土塀から池が見えて、庭に月の差しているのを見ると、私も寄って行ってやっていいという気になって、その男の降りたところで、私も降りたものです。その男の入っていくのは、すなわち、私の行こうとしている家なのです。はじめから今日の約束があったのでしょう。男は夢中のようで、のぼせ上がった風で、門から近い牢の室の縁側に腰をかけて、気取った風に、月を見上げているんですね。それは実際、白菊が紫をぼかした庭へ、風でもみじがたくさん降ってくるのですから、身にしむように思うのも無理はないのです。男は海中から笛を出して、吹きながら合間に、あすかいに、宿りはすべし影もよし、などと歌うと、中では、いい音のする大和ごとをきれいに弾いて合わせるのです。相当なものなんですね。律の調子は女の柔らかに弾くのが、ミスの中から聞こえるのも華やかな気のするものですから、明るい月夜にはしっくり合っています。男は大変面白がって、琴を弾いているところの前へ行って、もみじの積もり方を見ると、誰もおいでになった様子はありませんね。あなたの恋人は、なかなか冷淡なようですね、などと嫌がらせを言っています。菊を折っていって、 ことの根も、聞くも得ならぬ宿ながら、連れなき人を引きや止めける。ダメですね、などと言ってまた、いい聞き手のおいでになった時には、もっとうんと引いてお聞かせなさい。こんな嫌味なことを言うと、女は作り声をして、木枯らしに吹き合わすめる笛の音を、引きとどむべきことのはずなき、などと言ってふざけ合っているのです。私が覗いていて、憎らしがっているのも知らないで、今度は十三弦を派手に引き出しました。才女でないことはありませんが、キザな気がしました。遊戯的の恋愛をしているときは、宮中の女房たちと面白おかしく交際していて、それだけでいいのですが、時々にもせよ、愛人として通っていく女が、そんな風では面白くないと思いまして、その晩のことを口実にして別れましたがね。この二人の女を比べて考えますと、若い時でさえも、後の風流女の方は信頼のできないものだと知っていました。もう相当な年配になっている私は、これからはまたその頃以上にそうした不可なものが嫌いになるでしょう。痛々しい萩の露や、落ちそうな笹の上のあられなどに例えていいような縁な恋人を持つのがいいように、今あなた方はお思いになるでしょうが、私の年齢まで、まあ七年もすればよくお分かりになりますよ。私が申し上げておきますが、風流好みな多情な女には気をおつけなさい。三角関係を発見したときに、夫の嫉妬で問題を起こしたりするものです。様の神は二人の貴公子に忠言を呈した。例のように中将はうなずく。少し微笑んだ源氏も様の神の言葉に真理がありそうだと思うらしい。あるいは二つともバカバカしい話であると笑っていたのかもしれない。私も馬鹿者の話を一つしよう。中将は前置きをして語り出した。私が密かに上人にした女というのは、見捨てずに置かれる程度のものでね。長い関係になろうとも思わずにかかった人だったのですが、慣れていくと良いところができて心が惹かれていった。たまにしか行かないのだけれど、とにかく女も、私を信頼するようになった。愛しておれば、恨めしさの起こるわけのこちらの態度だがと、自分のことだけれど、気の咎める時があっても、その女は何も言わない。久しく間を置いてあっても、始終来る人といるようにするので、気の毒で、私も将来のことで、いろんな約束をした。父親もない人だったから、私だけに頼らなければと思っている様子が何かの場合に見えて可憐な女でした。こんなふうに穏やかなものだから、久しく訪ねていかなかった自分に、ひどいことを私の妻の家の方から、ちょうどまたその方へも出入りする女の知人を介して言わせたのです。私は後で聞いたことなんだ。そんなかわいそうなことがあったとも知らず、心の中では忘れないでいながら手紙も書かず、長く息もしないでいると、女は随分心細がって、私との間に小さな子なんかもあったもんですから、反問した結果、なでしこの花を使いに持たせてよこしましたよ。中将は涙ぐんでいた。どんな手紙？と源氏が聞いた。何？平凡なものですよ。山月の、夏季は荒れるとも折々に、哀れは駆けよ、なでしこの露、ってね。私はそれで行く気になって、行ってみると、例の通り穏やかなものなんですが、少し物思いのある顔をして、秋の荒れた庭を眺めながら、その頃の虫の声と同じような 力のない風でいるのが、なんだか小説のようでしたよ。咲き混じる花はいずれと若ねども、なお常夏に敷くものぞなき。子供のことは言わずに、まず母親の機嫌を取ったのですよ。打ち払う袖も露けき常夏に、嵐吹き添う秋も木にけり。こんな歌を儚そうに言って、正面から私を恨む風もありません。うっかり涙をこぼしても恥ずかしそうに紛らしてしまうのです。恨めしい理由を自ら追求して考えていくことが苦痛らしかったから、私は安心して帰ってきて、またしばらく途絶えているうちに消えたようにいなくなってしまったのです。まだ生きておれば相当に苦労をしているでしょう。私も愛していたのだから、もう少し私をしっかり離さずに掴んでいてくれたなら、そうした惨めな目に愛はしなかったのです。長く途絶えていかないというようなこともせず、妻の一人として待遇のしようもあったのです。なでしこの花と母親の言った子も可愛い子でしたから、どうかして探し出したいと思っていますが、今に手がかりがありません。これはさっきの話の頼りない性質の女にあたるでしょう。そちらの顔をしていて、心で恨めしく思っていたのに、気もつかず、私の方ではあくまでも愛していたというのも、いわば一種の片恋と言えますね。もう、ぼつぼつ、今は忘れかけていますが、あちらではまだ忘れられずに、今でも、時々はつらい悲しい思いをしているだろうと思われます。これなどは男に永久性の愛を求めようとせぬ態度に出るもので、確かに完全な妻にはなれませんね。だからよく考えれば、様の神のお話の嫉妬深い女も思い出としてはいいでしょうが、今一緒にいる妻であってはたまらない。どうかすれば、断然嫌になってしまうでしょう。ことの上手な妻女というのも浮気の罪がありますね。私の話した女もよく本心の見せられない点に欠陥があります。どれが一番良いとも言えないことは人生の何のこともそうですが、これも同じです。何人かの女から良いところを取って悪いところの省かれたような、そんな女はどこにもあるものですか。吉次を天女を恋人にしようと思うと、それでは仏法臭くなって困るということになるだろうから仕方がない。中将がこう言ったので皆笑った。式部のところには面白い話があるだろう。少しずつでも聞きたいものだね。と中将が言い出した。私どもは下の下の階級なんですよ。面白く大思いになるようなことがどうしてございますものですか。式部の将は話を断っていたが、当の中将が本気になって早く早くと話を責めるので、どんな話をいたしましてよろしいか考えましたが、こんなことがございます。まだ文上政時代のことですが、私はある賢女の夫になりました。さっきの様の神のお話のように役所の仕事の相談相手にもなりますし、私の処世の方法なんかについても役立つことを教えていてくれました。学問などはちょっとした博士などは恥ずかしいほどのもので、私なんかは学問のことなどでは前で口が聞けるものじゃありませんでした。それは、ある博士の家へ弟子になって通っておりました自分に、先生に娘が大勢あることを聞いていたものですから、ちょっとした機会を捉えて接近してしまったのです。親の博士が二人の関係を知ると、すぐに杯を持ち出して、白楽天の結婚の詩などを歌ってくれましたが、 実は私はあまり気が進みませんでした。ただ先生への遠慮でその関係はつながっておりました。先方では私を大変に愛してよく世話をしまして、夜分休んでいる時にも私に学問のつくような話をしたり、管理としての心得方などを言ってくれたりいたすのです。手紙は皆きれいな字の漢文です。仮名なんか一字だって混じっておりません。良い文章などをよこされるものですから、別れかねて通っていたのでございます。今でも師匠の恩というようなものをその女に感じますが、そんな才君を持つのは学問の浅い人間や間違いだらけの生活をしている者にはたまらないことだとその当時思っておりました。またお二方のような偉い貴公子方にはそんなずうずうしい先生才君なんかの必要はございません。私どもにしましてもそんなのとは反対に歯がゆいような女でも気に入っておればそれでいいのですし、前世の縁というものもありますから、男から言えばあるがままの女でいいのでございます。これで式部の嬢が口をつぐもうとしたのを見て、当の中将は今の話の続きをさせようとして、とても面白い女じゃないか、と言うとその気持ちがわかっていながら、式部の嬢は自身を馬鹿にした風で話す。そういたしまして、その女のところへずっと長く参らないでいました自分に、その近辺に用のございましたついでに寄ってみますと、平勢の居間の中へは入れないのです。物腰に席を作って座らせます。嫌味を言おうと思っているのか、バカバカしい、そんなことでもすれば別れるのに、いい機会が捉えられるというものだと私は思っていましたが、賢女ですもの、軽々しく嫉妬などをするものではありません。人情にもよく通じていて、恨んだりなんかもしやしません。しかも高い声で言うのです。月来、風病重きに耐えかね、極熱の創薬を服しました。それで、私は臭いので、ようお目にかかりません。物腰ででも、何か御用があれば、受けたまわりましょう。って、もっともらしいのです。バカバカしくて、返事ができるものですか。私はただ、承知いたしました。と言って帰ろうとしました。でも、物足らず思ったのですか。この匂いのなくなる頃、お立ち寄りください。と、また大きな声で言いますから、返事をしないで来るのは気の毒ですが、ぐずぐずもしていられません。なぜかというと、創薬の昼なるものの周期がいっぱいなんですから、私は逃げて出る方角を考えながら、笹がにの振る舞い知るき夕暮れに、昼間すぐせと夕が綾なき。何の口実なんだか、と言うか言わないうちに走ってきますと、後から人を追いかけさせて変化をくれました。会うことの夜をし隔てぬ中ならば、昼間も何かまばゆからまし、というのです。歌などは早くできる女なんでございます。式部の嬢の話はしずしずと終わった。貴公子たちは呆れて、嘘だろう、とつまはじきをしてみせて式部をいじめた。もう少し良い話をしたまえ。これ以上珍しい話があるものですか。式部の嬢は下がっていった。相対、男でも女でも生かじりの者はそのわずかな知識を残らず人に見せようとするから困るんですよ。三四五教の学問を始終引き出されてはたまりませんよ。女も人間である以上、社会百般のことについて全くの無知識なものはないわけです。わざわざ学問はしなくても少し才のある人なら 耳からでも目からでもいろいろなことは覚えられていきます。自然、男の知識に近いところへまで行っている女は、つい漢字をたくさん書くことになって、女同士で書く手紙にも、半分以上漢字が混じっているのを見ると嫌なことだ。あの人にこの欠点がなければという気がします。書いた当人は、それほどの気で書いたのではなくても、読むときに音が強くて、言葉の舌触りが滑らかでなく、嫌味になるものです。これは貴婦人もする間違った趣味です。歌読みだと言われている人があまりに歌にとらわれて難しい故事なんかを歌の中へ入れておいて、そんな相手になっている暇のない時などに読みかけてよこされるのは嫌になってしまうことです。変化をせねば礼儀でなし、また用しないでいては恥だし、困ってしまいますね。宮中の設置への避難ぞ、急いで家を出るときは、歌も何もあったものではありません。そんなときに、勝負に寄せた歌が贈られる。九月の菊の宴に作詞のことを思って、一生懸命になっているときに、菊の歌。こんな思いやりのないことをしないでも、場合さえよければ、臣下が買ってもらえる歌を、今送っては、目にも留めてくれないということがわからないでよこしたりされると、ついその人が軽蔑されるようになります。何にでも、時と場合があるのに、それに気がつかないほどの人間は、風流ぶらないのが無難ですね。知っていることでも知らぬ顔をして、言いたいことがあっても、機会を一二度は外して、その後で言えばよいだろうと思いますね。こんなことがまた様の神によって言われている間にも、源氏は心の中でただ一人の恋しい方のことを思い続けていた。富士坪宮は足りない点もなく、才気の見えすぎる方でもない立派な貴女であるとうなずきながらも、その人を思うと例の通りに、胸が苦しみでいっぱいになった。いずれがよいのか決められずに、ついには筋の立たぬものになって朝まで話し続けた。やっと今日は天気が直った。源氏はこんなふうに宮中にばかりいることも、左大臣家の人に気の毒になってそこへ行った。一子の乱れも見えぬというような家であるから、こんなのが真面目ということを第一の条件にしていた。昨夜の談話者たちには気に入るところだろうと源氏は思いながらも、今も初め通りに行儀を崩さぬ、打ち解けぬ婦人であるのを物足らず思って、中納言の君、中司などという若い良い女房たちと冗談を言いながら、暑さに部屋着だけになっている源氏を、その人たちは美しいと思い、こうした接触が得られる幸福を覚えていた。大臣も娘のいる方へ出かけてきた。部屋着になっているのを知って、貴重を隔てた席について話そうとするのを、暑いのに、と源氏が顔をしかめてみせると、女房たちは笑った。静かに、と言って、教則に寄りかかった様子にも品の良さが見えた。暗くなってきた頃に、今夜は中神のお通り道になっておりまして、御所からすぐにここへ来てお休みになってはよろしくございません。という源氏の家従たちの知らせがあった。そう、いつも中神は避けることになっているのだ。しかし、二条の院も同じ方角だから、どこへ行ってよいかわからない。私はもう疲れていて、寝てしまいたいのに。そして源氏は寝室に入った。このままになすっては、よろしくございません。また、家従が行ってくる。紀伊守で家従の一人である男の家のことが上申される。中川あたりでございますが、このごろ新築いたしまして、 水などを庭へ引き込んでございまして、そこならばお涼しかろうと思います。それは非常によい。体が大儀だから、車のままで入れるところにしたい。と源氏は言っていた。隠れた恋人の家はいくつもあるはずであるが、久しぶりに帰ってきて、方角よけに他の女のところへ行っては、夫人にすまぬと思っているらしい。呼び出して泊まりに行くことを紀伊守に言うと、承知はして行ったが、同輩のいるところへ行って、父の伊予守、伊予は大衆の国で、官名は助になっているが、事実上の長官である。父の伊予守の家の方に、このごろ触りがありまして、家族たちが私の家へ移ってきているのです。元から狭い家なんですから、失礼がないかと心配です。と、迷惑げに言ったことが、また源氏の耳に入ると、そんな風に人がたくさんいる家が嬉しいのだよ。女の人の居所が遠いようなところは、夜が怖いよ。伊予守の家族のいる部屋の貴重の後ろでいいのだからね。冗談交じりにまたこう言わせたものである。よいお泊まりどころになればよろしいが。と言って、紀伊守は召使いを家へ走らせた。源氏は忍びで移りたかったので、間もなく出かけるのに大臣へも告げず、親しい家中だけを連れて行った。あまりに急だと言って、紀伊守がこぼすのを、他の家中たちは耳に入れないで、神殿の東向きの座敷を掃除させて、主人へ提供させ、そこに宿泊の支度ができた。庭に通した水の流れなどが、地方官級の家としては凝ってできた住宅である。わざと田舎の家らしい芝垣が作ってあったりして、庭の植え込みなどもよくできていた。涼しい風が吹いて、どこでともなく虫が鳴き、ホタルがたくさん飛んでいた。源氏の従者たちは、綿殿の下をくぐって出てくる水の流れに臨んで酒を飲んでいた。紀伊守が主人をよりよく待遇するために奔走しているとき、一人でいた源氏は、家の中を眺めて、前夜の人たちが階級を三つに分けた、その中の品の列に入る家であろうと思い、その話を思い出していた。思い上がった娘だという評判の、伊予守の娘、すなわち、紀伊守の妹であったから、源氏は、初めからそれに興味を持っていて、どの辺の座敷にいるのであろうと、物音に耳を立てていると、この座敷の西に続いた部屋で、女の絹ずれが聞こえ、若々しい、生めかしい声で、しかもさすがに声を潜めて物を言ったりしているのに気がついた。わざとらしいが悪い感じもしなかった。はじめ、その前の縁の格子が上げたままになっていたのを、不用意だと言って、紀伊守が叱って、今は皆、戸が下ろされてしまったので、その室のほかげが、唐紙の隙間から赤くこちらへ差していた。源氏は、静かにそこへ寄って行って、中が見えるかと思ったが、それほどの隙間はない。しばらく経って聞いていると、それは、唐紙の向こうの中央の間に集まってしているらしい低いさざめきは、源氏自身が話題にされているらしい。真面目らしく、早く奥様をお持ちになったのですから、お寂しいわけですわね。でも、ずいぶん隠れてお通いになるところがあるんですって。こんな言葉にも、源氏ははっとした。自分の作っているあるまじい恋を人が知って、こうした場合に、何とか言われていたら、どうだろうと思ったのである。でも、話は、ただごとばかりであったから、皆を聞こうとするほどの興味が起こらなかった。式部卿の宮の姫君に、 朝顔を送った時の歌などを誰かが得意そうに語ってもいた。行儀がなくて会話の中に節をつけて歌を入れたがる人たちだ。中の品が面白いと言っても自分には我慢のできぬこともあるだろうと源氏は思った。紀伊守が出てきて灯籠の数を増やさせたり、座敷の火を明るくしたりしてから、主人には遠慮をして菓子だけを献じた。我が家は帳帳をもかけたればって歌ね。大君来ませ、婿にせんってね。そこへ気がつかないでは、主人の手打ちかもしれない。通人でない主人でございまして、どうも。紀伊守は縁側でかしこまっていた。源氏は縁に近い寝床で、仮寝のように横になっていた。随行者たちももう寝たようである。紀伊守は愛らしい子供を幾人も持っていた。御所の侍わらわを務めて源氏の知った顔もある。縁側などを行き来する中には伊予守の子もあった。何人かの中に特別に上品な十二三の子もある。どれが子で、どれが弟かなどと源氏は尋ねていた。ただいま通りました子は、亡くなりました右衛門の末の息子で可愛がられていたのですが、小さいうちに父親に別れまして、姉の縁でこうして私の家にいるのでございます。将来のためにもなりますから、御所の侍わらわを務めさせたいようですが、それも姉の手だけでは、はかばかしく運ばないのでございましょう。と紀伊守が説明した。あの子の姉さんが君のママ母なんだね。
そうでございます。
似つかわしくないお母さんを持ったものだね。その人のことは陛下もお聞きになっていらしって、宮塚へに出したいと右衛門佐が申していたが、その娘はどうなったのだろう。いつかお言葉があった。人生は誰がどうなるかわからないものだね。老成者らしい口ぶりである。不意にそうなったのでございます。まあ、人というものは昔も今も意外な風にも変わってゆくものですが、その中でも女の運命ほど儚いものはございません。などと紀伊守は言っていた。伊予之助は大事にするだろう。主君のように思うだろうな。さあ、まあ、私生活の主君でございますかな。公職すぎると、私はじめ兄弟は苦々しがっております。だって、君などのような統制男に伊予之助は譲ってくれないだろう。あれはなかなか年はよっても立派な風采を持っているのだからね。などと話しながら、その人、どちらにいるの？皆、下屋の方へやってしまったのですが、間に合いませんで、一部分だけは残っているかもしれません。と紀伊守は言った。深く酔った家中たちは、皆、夏の夜を板敷きで仮寝してしまったのであるが、源氏は眠れない。一人寝をしていると思うと、目が覚めがちであった。この室の北側の唐紙の向こうに人のいるらしい音のするところは、紀伊守の話した女のそっとしている室であろうと源氏は思った。かわいそうな女だとその時から思っていたのであったから、静かに起きていって唐紙越しに物声を聞き出そうとした。その弟の声で、ちょいと、どこにいらっしゃるの？という、少し枯れたきれいな声である。私はここで休んでいるの。お客様はお休みになったの？ここと近くてどんなに困るかと思っていたけれど、まあ安心した。と、寝床から言う声もよく似ているので、兄弟であることがわかった。ひさしの室でお休みになりましたよ。 評判のお顔を見ましたよ。本当にお美しい方だった。一段声を低くして言っている。昼だったら私も覗くのだけれど、眠そうに言ってその顔は布団の中へ引き入れたらしい。もう少し熱心に聞けばよいのにと源氏は物足りない。私は縁の近くの方へ行って寝ます。暗いな。子供は刀身をかきたてたりするものらしかった。女は唐紙のところからすぐ筋交いにあたる辺で寝ているらしい。中将はどこへ行ったの？今夜は人がそばにいてくれないとなんだか心細い気がする。低い下の室の方から女房が、あの人ちょうどお湯に入りに参りまして、すぐ参ると申しました。と言っていた。源氏はその女房たちも皆寝静まった頃に掛け金を外して引いてみると、唐紙はさっと開いた。向こう側には掛け金がなかったわけである。その際に貴重が立ててやった。ほのかな日の明かりで、衣服箱などがごたごたと置かれてあるのが見える。源氏はその中を分けるようにして歩いていった。小さな形で女が一人寝ていた。やましく思いながら顔を覆った着物を源氏が手で引きのけるまで女はさっき呼んだ女房の中将が来たのだと思っていた。あなたが中将を呼んでいらっしゃったから私の思いが通じたのだと思って。と源氏の最初の中将は言いかけたが女は恐ろしがって夢に襲われているような風である。いや、というつもりがあるが、顔にヤギが触って声にはならなかった。出来心のようにあなたは思うでしょう。もっともだけれど、私はそうじゃないのですよ。ずっと前からあなたを思っていたのです。それを聞いていただきたいので、こんな機会を待っていたのです。だからすべて皆前生の縁が、導くのだと思ってください。柔らかい調子である。神様だって、この人には寛大であらねばならぬだろうと思われる美しさで近づいているのであるから、露骨に、知らぬ人がこんなところへ、とも、罵ることができない。しかも女は、情けなくてならないのである。人間違いでいらっしゃるのでしょ。やっと息よりも低い声で言った。当惑しきった様子が柔らかい感じであり、可憐でもあった。違うわけがないじゃありませんか。恋する人の直感であなただと思ってきたのに、あなたは知らぬ顔をなさるのだ。普通の好色者がするような失礼を私はしません。少しだけ、私の心を聞いていただければ、それでよいのです。と言って、小柄な人であったから、片手で抱いて、以前の唐紙のところへ出てくると、さっき呼ばれていた中将らしい女房が向こうから来た。ちょいと、と源氏が言ったので、不思議がって探り寄ってくるときに、炊き込めた源氏の衣服の香が顔に吹き寄ってきた。中将はこれが誰であるかも何であるかも分かった。情けなくてどうなることかと心配でならないが、何とも異論の挟みようがない。並々の男であったならできるだけの力の抵抗もしてみるはずであるが、しかもそれだって荒立てて多数の人に知らせることは夫人の不名誉になることであって、しない方がよいのかもしれない。こう思って胸をとどろかせながら従ってきたが、源氏の中将はこの中将を全く無視していた。はじめの座敷へ抱いて行って女を下ろして、それから唐紙を閉めて、夜明けにお迎えに来るがいい、と言った。 中将はどう思うであろうと、女はそれを聞いただけでも死ぬほどの苦痛を味わった。流れるほどの汗になって悩ましそうな女に同情は覚えながら、女に対する例の誠実な調子で女の心が当然動くはずだと思われるほどに言っても、女は人間の掟に許されていない恋に共鳴してこない。こんなご無理を受けたまわることが現実のことであろうとは思われません。卑しい私ですが、軽蔑してもよいものだというあなたのお心持ちを私は深くお恨みに思います。私たちの階級とあなた様たちの階級とは遠く離れて別々のものなのです。こう言って強さで自分を征服しようとしている男を憎いと思う様子は、源氏を十分に反省さす力があった。私はまだ女性に階級のあることも何も知らない。初めての経験なんです。普通の多情な男のようにお取り扱いになるのを恨めしく思います。あなたの耳にも自然入っているでしょう。むやみな恋の冒険などを私はしたこともありません。それにもかかわらず、前生の因縁は大きな力があって、私をあなたに近づけて、そしてあなたからこんなに恥ずかしめられています。ごもっともだとあなたになって考えれば考えられますが、そんなことをするまでに私はこの恋に盲目になっています。真面目になっていろいろと源氏は説くが、女の冷ややかな態度は変わってゆく景色もない。女は一世の美男であればあるほど、この人の恋人になって休んじている自分にはなれない。冷血的な女だと思われてやむのが望みであると考えて、極めて弱い人が強さを強いてつけているのは名よたけのようで、さすがに折ることはできなかった。真から浅ましいことだと思うふうに泣く様子などが可憐であった。気の毒ではあるが、このままで別れたら、後々までも後悔が自分を苦しめるであろうと、源氏は思ったのであった。もう、どんなに勝手な考え方をしても、救われない過失をしてしまったと、女の悲しんでいるのを見て、なぜそんなに私が憎くばかり思われるのですか。お嬢さんか何かのように、あなたの悲しむのが恨めしい。と源氏が言うと、私の運命がまだ私を人妻にしませんとき、親の家の娘でございましたときに、こうしたあなたの熱情で思われましたのなら、それは私の迷いであっても、他日に巧妙のあるようなことも思ったでございましょうが、もう何もダメでございます。私には恋も何もいりません。ですから、せめてなかったことだと思ってしまってください。という。悲しみに沈んでいる女を、源氏ももっともだと思った。真心から慰めの言葉を発しているのであった。鳥の声がしてきた。荷重たちも起きて、寝坊をしたものだ。早くお車の用意をせえ。そんな命令も下していた。女の家へ片たがえにおいでになった場合とは違いますよ。早くお帰りになる必要は少しもないじゃありませんか。と言っているのは紀伊守であった。源氏はもうまたこんな機会が作り出せそうでないことと、今後どうして文通をすればよいか、どうもそれが不可能らしいことで胸を痛くしていた。女を生かせようとしても、また引き止める源氏であった。どうしてあなたと通信をしたらいいでしょう。あくまで冷淡なあなたへの恨みも、恋も、一通りでない私が、今夜のことだけを、いつまでも泣いて思っていなければならないのですか。泣いている源氏が、非常に縁に見えた。何度も鳥が鳴いた。 すれなさを、恨みも果てぬ東雲に、取り合えぬまで驚かすらん。慌ただしい心持ちで、源氏はこう囁いた。女は、己を顧みると、不似合いという晴れがましさを感じずにいられない源氏から、どんなに熱情的に思われても、これを嬉しいこととすることができないのである。それに、自分としては愛情の持てない夫のいる伊予の国が思われて、こんな夢を見てはいないだろうかと考えると恐ろしかった。身のうさを嘆くに赤であくる世は、取り重ねても寝ぞ泣かれける。と言った。ずんずん明るくなってゆく。女は、からかみのところへまで送っていった。奥の方の人も、こちらの縁の方の人も、起き出してきたんで、ざわついた。からかみを閉めて、元の席へ帰っていく源氏は、人へのからかみが、声がたい隔ての席のように思われた。脳死などを着て、姿を整えた源氏が、縁側の高欄に寄りかかっているのが、隣室の縁低いついたての上の方から見えるのを除いて、源氏の美の放つ光が身の中へ染み通るように思っている女房もあった。残月のある頃で、落ち着いた空の明かりが物を爽やかに照らしていた。変わった面白い夏の明けぼのである。誰も知らぬ物思いを心に抱いた源氏であるから、主観的にひどく身にしむ夜明けの風景だと思った。ことづて一つする便宜がないではないかと思って顧みがちに去った。家へ帰ってからも源氏はすぐに眠ることができなかった。再会の至難である悲しみだけを自分はしているが、自由な男でない人妻のあの人はこの他にもいろいろな反問があるはずであると思いやっていた。優れた女ではないが、感じの良さを十分に備えた中の品だ。だから多くの経験を持った男の言うことには、敬服される点があると、品定めの夜の話を思い出していた。この頃はずっと左大臣家に源氏はいた。あれきり、何とも言ってやらないことは、女の身にとってどんなに苦しいことだろうと、中川の女のことが哀れまれて、始終心にかかって苦しい果てに、源氏は紀伊の神を招いた。自分の手元へ、この間見た中納言の子供をよこしてくれないか。かわいい子だったから、そばで使おうと思う。御所へ出すことも、私からしてやろう、というのであった。結構なことでございます。あの子の姉に相談してみましょう。その人が思わず引き合いに出されたことだけででも、源氏の胸は鳴った。その姉さんは君の弟を産んでいるの？そうでもございません。この2年ほど前から父の妻になっていますが、死んだ父親が望んでいたことでないような結婚をしたと思うのでしょう。不満らしいということでございます。かわいそうだね。評判の娘だったが、本当に美しいのか？さあ、悪くもないのでございましょう。年のいった息子と若いまま母は親しくせぬものだと申しますから、私はその習慣に従っておりまして、何も詳しいことは存じません。と、紀伊の神は答えていた。紀伊の神は、5、6日してから、その子供を連れてきた。整った顔というのではないが、縁な風采を備えていて、貴族の子らしいところがあった。そばへ呼んで、源氏は打ち解けて話してやった。子供心に美しい源氏の君の恩厚を受けうる人になれたことを喜んでいた。姉のことも詳しく源氏は聞いた。返事のできることだけは返事をして、 慎み深くしている子供に、源氏は秘密を打ち明けにくかった。けれども、上手に嘘まじりに話して聞かせると、そんなことがあったのかと、子供心におぼろげにわかればわかるほど意外であったが、子供は深い詮索をしようともしない。源氏の手紙を弟が持ってきた。女は呆れて涙さえもこぼれてきた。弟がどんな想像をするだろうと苦しんだが、さすがに手紙は読むつもりらしくて、決まりの悪いのを隠すように顔の上で広げた。さっきから体は横にしていたのである。手紙は長かった。終わりに、見し夢を会うよありやと嘆く間に、目さえ合わでぞ、衣もへにける。安眠のできる夜がないのですから、夢が見られないわけです。とあった。目もくらむほどの美しい字で書かれてある。涙で目が曇って、しまいには何も読めなくなって、苦しい思いの新しく加えられた運命を思い続けた。翌日、源氏のところから小君が召された。出かけるときに小君は姉に返事をくれと言った。ああしたお手紙をいただくはずの人がありませんと申し上げればいい。と姉が言った。間違わないように言っていらしたのに、そんなお返事はできない。そういうのから押せば、秘密はすっかり弟に打ち明けられたものらしい。こう思うと、女は源氏が恨めしくてならない。そんなことを言うものじゃない。大人の言うようなことを子供が言ってはいけない。お断りができなければ、お屋敷へ行かなければいい。無理なことを言われて弟は、呼びにおよこしになったのですもの、伺わないでは。と言ってそのまま言った。高職な紀伊の神は、このまま母が父の妻であることを惜しがって、取り入りたい心から小君にも優しくして連れて歩きもするのだった。小君が来たというので、源氏は居間へ呼んだ。昨日も一日、お前を待っていたのに出てこなかったね。私だけがお前を愛していても、お前は私に冷淡なんだね。恨みを言われて、小君は顔を赤くしていた。返事はどこ？小君はありのままに告げるほかにすべはなかった。お前は姉さんに無力なんだね。返事をくれないなんて。そう言った後で、また源氏から新しい手紙が小君に渡された。お前は知らないだろうね。伊予の老人よりも、私は先に姉さんの恋人だったのだ。首の細い貧弱な男だからと言って、姉さんはあの不格好な老人を夫に持って、今だって知らないなどと言って、私を軽蔑しているのだ。けれどもお前は、私の子になっておれ。姉さんが頼りにしている人は先が短いよ。と源氏がでたらめを言うと、小君はそんなこともあったのか、すまないことをする姉さんだと思う様子をかわいく源氏は思った。小君は始終源氏のそばに置かれて、御所へも一緒に連れられて行ったりした。源氏は、自家の衣装係に命じて、小君の衣服を新調させたりして、言葉通り親代わりらしく世話をしていた。女は始終源氏から手紙をもらった。けれども弟は子供であって、不用意に自分の書いた手紙を落とすようなことをしたら、元から不運な自分が、また正しくもない恋の名を取って泣かねばならないことになるのは、あまりに自分が惨めであるという考えが根底になっていて、恋を得るということも、こちらにその人の対象になれる自信のある場合にだけあることで、自分などは光源氏の相手になれるものではないと思う心から返事をしないのであった。 ほのかに見た美しい源氏を思い出さないわけではなかったのである。真実の感情を源氏に知らせても、さて何にもなるものでないと、苦しい反省を自ら強いている女であった。源氏はしばらくの間も、その人が忘れられなかった。気の毒にも思い、恋しくも思った。女が自分とした過失に苦しんでいる様子が目から消えない。本能の赴くままに忍んで会いに行くことも、人目の多い家であるから、そのことが知れては困ることになる。自分のためにも、女のためにもと思っては反問をしていた。例のように、またずっと御所にいた頃、源氏は方角の触りになる日を選んで、御所から来る途中で、にわかに気がついた風をして、紀伊守の家へ来た。紀伊守は驚きながら、先在の水の名誉でございます。こんな挨拶をしていた。小君のところへは、昼のうちから、こんな手はずにすると、源氏は、言ってやってあって、約束ができていたのである。始終そばへ置いている小君であったから、源氏は早速呼び出した。女の方へも手紙は言っていた。自身に会おうとして払われる苦心は、女の身に嬉しいことではあったが、そうかと言って、源氏の言うままになって、事故が何であるかを知らないように、恋人として会う気にはならないのである。夢であったと思うこともできる過失をまた繰り返すことになってはならぬとも思った。妄想で源氏の恋人気取りになって待っていることは自分にできないと女は決めて、小君が源氏の座敷の方へ出て行くとすぐに、あまりお客様の座敷に近いから失礼な気がする。私は少し体が苦しくて、腰でも叩いてほしいのだから、遠いところの方が都合がよい。と言って、綿殿に持っている中将という女房の部屋へ移っていった。はじめから計画的に来た源氏であるから、家中たちを早く寝させて、女へ都合を聞かせに小君をやった。小君に姉の居所がわからなかった。やっと、綿殿の部屋を探し当ててきて、源氏への冷酷な姉の態度を恨んだ。こんなことをして姉さん、どんなに私が無力な子供だと思われるでしょう。もう泣き出しそうになっている。なぜお前は子供のくせに良くない役なんかするの？子供がそんなことを頼まれてするのは、とてもいけないことなのだよ。と叱って、気分が悪くて、女房たちをそばへ呼んで、介抱をしてもらっていますって申せばいいだろう。皆が怪しがりますよ。こんなところへまで来て、そんなことを言っていて。取り付く島もないように姉は言うのであったが、心の中では、こんな風に運命が決まらない頃、父が生きていた頃の自分の家へ、たまさかでも、源氏を迎えることができたら自分は幸福だったであろう。強いて作るこの冷淡さを源氏はどんなに我が身知らずの女だとお思いになることだろうと思って自身の意志でしていることであるが胸が痛いようにさすがに思われた。どうしてもこうしても人妻という束縛は解かれないのであるからどこまでも冷ややかな態度を押し通して変えまいという気に女はなっていた。源氏はどんな風に計らってくるだろうと頼みにする者が少年であることを気がかりに思いながら寝ているところへダメであるという知らせを小君が持ってきた。女の浅ましいほどの冷淡さを知って源氏は言った。私はもう自分が恥ずかしくってならなくなった。気の毒な風であった。それきりしばらくは何も言わない。そして苦しそうに吐息をしてから また女を恨んだ。母キギの心を知らでその腹の道にあやなく惑いぬるかな。今夜のこの心持ちはどう言っていいかわからない、と小気味に言ってやった。女もさすがに眠れないでもだえていたのである。それで、数ならぬ、伏せ屋におうる身のうさに、あるにもあらず、きゆる母きぎ、という歌を弟に言わせた。小気味は源氏に同情して、眠がらずに行ったり来たりしているのを、女は人が怪しまないかと気にしていた。いつものように酔った従者たちはよく眠っていたが、源氏一人は浅ましくて寝入れない。普通の女と変わった意志の強さのますます明確になってくる相手が恨めしくて、もうどうでもよいとちょっとの間は思うが、すぐにまた恋しさが帰ってくる。どうだろう、隠れている場所へ私を連れて行ってくれないか。なかなか飽きそうにもなく戸締まりがされていますし、女房もたくさんおります。そんなところへもったいないことだと思います。と小気味が言った。源氏が気の毒でたまらないと小気味は思っていた。じゃあもういい。お前だけでも私を愛してくれ。と言って源氏は小気味をそばに寝させた。若い美しい源氏の君の横に寝ていることが子供心に非常に嬉しいらしいので、この少年の方が無情な恋人よりも可愛いと源氏は思った。